ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
どうも、元気してますか？池田です。
世の中全部タネでしょ、タネラジ。よろしくお願いします。
はい、お願いします。野良大学、ドドン。はい、ということで。
でんでん。
なんかこのコーナーとかってさ、
はい、うん、
こう人生の中で次のコーナーはって言う機会ってなかなかないと思う。どう？
まあ司会業とかされてる方だったらね、次のコーナーはっていうかもしれないですけど、
いやもう
特定の職業
ですから、ね、なかなかないでしょそういう機会が、うん、本当に岩崎さんありがとうね。
普通の日常会話でそれやったら嫌われますもんね。
嫌われること俺らやってんの？
いや日常会話であったらね、はい、次のコーナーはって言い出したら、はい、ああこいつは今のコーナーに興味がないんだなってことが伝わっちゃうんで、
いや
嫌われる。
いやその次のコーナーにって言う人はまずいないのに、それ言われると今のコーナーがつまらないと思われてるってもう特殊すぎてほとんどないと思うよ。
そうですね。
やめてくれる、そのアトロクでしか発生しないようなシチュエーション。
いやいや他の投稿も
また熊崎くんが元気なくすみたいな、そういうさ、はい、あるあるじゃないあるあるやめてもらっていいですか。さあでは行きましょう、はい、ということで、ね、
行き
ましょう、うん、世の中を、
はい、
全部大学の授業だと思ったら、
うん、
好きにカリキュラムが組めるんじゃないかと、
うん、
いうことで、考えてる野良大学のコーナーでございます、
は
い、
先週久々にね復活したコーナーでございます。
そうですね、あんまその聞いてる人にはピンとこない話だと思うけど、は
い、いやいやいや多分あ待ってましたって感じあると思うんですけど、
は
い、
さあ、でですね、うん、まあいろいろとこうね、どうしたらいいんだっていうのが僕の中でまとまってなくてなかなか難しいんですけども、今回はカリキュラムの作り方として、
はい、
本をテーマにちょっとしてみたらいいんじゃないかなということで、
うん、
本をまあちょっと軸に考えたいと思うんですけど、
はい、
僕がまあ一番最近感動したのは、
うん、
まあ、超シンプルな話ですけど、
はい、
新宿紀ノ国屋書店本館、
はいはいはい、
本店かこれ行ったんですけど、うん、これがねもうめちゃくちゃ楽しくて、もうここに2時間ぐらい入れるなと思って、だからこの世の中ディズニーランドとか、
うん、
ピューロランドとか、うん、読売ランドとか、まあ、いろいろランドありますけど、
はい、
僕紀ノ国屋ランドが一番楽しくて、
はい、
お金的にも納得あるかな。
紀ノ国屋ランドって言ってないですけど、はい、
いや紀ノ国屋ランドでしょ本当に、
はいはいはいはい、
だってもう知識がさもう無限にそこにはあるわけですよ、うん、本当に、でしかも俺ちょっとね、まあ、比べちゃいけないですけど、インターネットで検索して調べ物とかするじゃないですか、
はい、
もう本当にイントロしか教えてくれないなってすごく思う、
うん、
これは教えてくれないっていう言い方は正確じゃなくて、やっぱインプットできないんだよね、はい、インターネットからだと、そのだから100項目あるうちの10個とかはいけるけど、
はい、
100個全部きっちり体の中に埋め込むみたいなことが できないっていうか、まあそういうがっつりした読み方すりゃいいんだろうけどなかなかできないんですよ、うんうんうん、スマートフォンでパッと読んでるのが本で体の中に体感して埋め込まれるようなものとはちょっと違うっていうか、
は
い、でさらに言うとその分野みたいなものとか、あとその一個一個の本に行われたその積み重ねみたいなものがネットの記事と全然違うんだよね、うん、平均値で言うと、
うんうんうん、
もちろんネットだって調べてるもの全然あるんだけど、う
んうんうん、
まあ、中にはほらテレビ見ましたみたいな記事とかもあるじゃない、
はいはいはい、
で別にそれは
書き起こしとかね、
うん、悪くはないけど、やっぱ本の、はい、まあ、ご苦労とやっぱちょっと段違いというか、
うんうん、
まあ、あくまで平均値だから全部そうだとは言いませんけどね、
はい、
でそれでこうちょっと興味がある本とかを覗いてたら、あこれも、うん、あこれこういうものあんだとか、平積みしてるんだったらこんなこと今だなとかいうことがずっとなんか知見としてこう体感として味わえて、
うんうんうん、
これ言ってること本当に普通のことしか言ってないんですけど、すごく楽しかったです。すごく楽しかったです。 今鈴木奈々師匠のね形を取らせていただきましたけど、
2回やってるっていう場合があるんですけど、はい、それは野良大学としてやるとするとどういうふうに、
そうだからねこれね、そのそうだから野良大学のカリキュラムどう収めるかっていうのはちょっと難しいんで、もうちょっとこれ話をずらしていきますね、
はい、
で、
はいはいはい、
本っていうのはやっぱこう、うん、なんていうのかな、なんか理由はわからないけどエネルギーが詰まってるものだと思うんですよ、はい、で、
うんうんうんうん、
まあソニーパークだっけ、銀座のソニーパークの地下で、はい、今度の、はい、東京アートブックフェアの、
はい、
まあ、ミニ版みたいにありますけど、
はいはいはい、
その本がそこに、まあ、展示されてるっていうことだけでまず本も気になるとこだし、
は
い、本を売ってる人も気になるし、
うんうん、
そこに集まる人も気になるしっていうのが、まあ、3段階で大体こうパッと見えてくるわけですよ。
はいはいはい、
でこれはこの前岩崎さんも行ったイベント、
はい、
桜新町でやった、うん、なんだっけ、
ポトラ
っていうイベントも、はい、これまあいろんな出版社が、はい、集まるんですけども、ちょっと出版社がね、
小さい出版社、
はい、ちょっと独特な
インディ出版みたいなね、う
ん、感じなんですけど、まあ、そこ行ってもすごく思いましたけど、はい、やっぱこの来てる人のムードとか、
うんうんうん、
あと、まあ、その書店の、出版まあ、編集者たちの顔とか、これがまあ非常に魅力的で、詰まるところなんかそのやっぱその作る工程も含めてとか、それを受け取る人間も含めてがなんかこういろいろこう考えさせることが多い
ん
ですよね。だから本っていうのが単に情報として受け止めるものではないっていうのがこうすごくこうイベントだと特に感じるというか、イベント行かなくても実は本ってやっぱそうなんだよね、こう、
うん、
読み物として読んでるだけなんだけど、単にデータとして入ってるわけじゃなくて、なんでこの人こんなの作ったんだろう、あ今これ流行りだからこれ作ったのかなとか、そういうことも含めていろいろ見えてきたりとか、うん、とそれが本一個じゃなくてその書店とかっていう枠組みになると、もっとなんか現代が読み解けるような気がしてきちゃうというか、
なるほど、
さらに言うと物だから、うん、一体化はしないんだよね、なんかこうネットとかだとのめり込んじゃうからこう客観的に見れないところがあるんですけど、
はい、
本屋っていうなんかメディアという形が取られてるがゆえに、あこういうことなのねってちょっとこう引いても見れるところがあって、
うんうんうんうん、
その辺で言うとこう本っていうものがいろんなものをつないでいくことができるなとか、あと本イベントが最近流行ってるのは、
はいはいはい、
なんかまあもちろん本っていうものへの愛着っていうのもあると思うんですけど、この媒体としてのこう引いても見れるし入ってもいけるっていう、うん、この両方が自由自在にできるあたりが結構面白いのかなっていうか、うん、なんか別に悪い意味じゃなくて、ネットは結構ね入り込めるもんだと思うんですよね、なんか当事者になりきっちゃうっていうか、
うんうん、まあ双方向性もありますしね、著者さんが反応してくれる場合もある、
うんうん、だからなんかそういう意味合いでもなんか本ってまあやっぱちょっと味わいが本当ネット本当の古い版っていうことではなくて、ちょっと味わい違うんじゃないかなと思いまして、この辺なんかこうなんていうのかな、こう教科書なのか一般教養なのか分かんないですけど、はい、なんかそういう使い方がなんかこう、うん、いわゆるその本をいっぱい読みましょうじゃなくて、書店でちら読み1時間とかそれだけでも授業になるっていうかさ、そういう感じもしたりするので、うん、あと本屋の本のイベント行ったらなんか出版社の人と喋る30分とかさ、はい、そういうことでも結構いろんな知見とかたまるのかななんてちょっと思ったりして、
うんうんうん、
でまた本作った人喋りたいじゃん、
そうですね、
そう、
まあ、それは自分が伝えたくて作ってる
んですよね、そうそうそうそう、なんかこれはだから他のものでもね、その、
うん、
壺作った人とかも喋れるんだと思うんですけど、まあ、本を作るってことはその分かりやすくこうね情報ってものを手に入れてるから、それをまあ開陳することとかはまあ喋り下手な人もいるとは思いますけど、まあ少なくとも僕その桜新町のイベント行った時は結構どの方も喋りたくてうずうずしてるみたいな、
あ結構話されたんですか現地で、
結構断っちゃいましたけど、
えー、
でもまあいや聞けるところは聞きましたよ、なんかこういうふうな事情で本屋をやってるんですとか、はいはいはい、こういうことで本を出しましたとかっていう皆さんなんかいろいろねこう思いがある ので、それは
大手の出版社の方、まあ、比較するとあれですけどに比べると、まあ自分たちがね結構予算も出して結構リスクも背負って作ってる本が多いと思うので、その思いはより強いような感じがしますよね、う
ん、ちなみに岩崎さんもそのイベントね行かれたみたいですけど、はい、あの、うん、本屋さんがやるイベント、はいはいはい、これで受ける刺激っていうのは、うん、まあ、他のもと違わないかもしれないけど、どんな感じですか、うん、
今回の件について言えば、僕は初日にタワーブックスさんっていうところ、あの出版社さんが出している、仕事文脈っていう本と、あと生活考察っていう、まあ、両方ともあれか、リトルプレスか、の方の対談と、2日目に、夏葉社という、出版社さんの、島田さんという方が今までどういうふうに一人出版社を続けてきたのかっていう話を伺ったんですけど、うん、結構その方々が実際にどういうふうに、冊子を作ってるのか、しかもまあ基本的に一人出版社だからほぼほぼ0から10まであのご自身がやっている話だったりするので、うん、なんか机上の空論でこういうふうに編集すればいいですよねとか、こういうふうにコミュニティ作っていけばいいですよねみたいな話に比べると納得度は高い気がしましたね、う
ん、地に足ついた話が、生々しい話が聞けた、
うん、現実的な話、もちろん大変な面も、あの大変な面の方が多い現実ではあるので、うん、この辺のリアリティというか、ああこの人は信じれるなって思いやすいなと思いました。
うんうんうんうん、うん、そうね、なんかまあ、 あの本作りっていうものもちょっと改めて買いも見ると、はい、結構大変っていうか、単に原稿を作って出せばいいっていう、まあ電子書籍だって大変なんですけど、うん、その、うん、まあ紙印刷するのどの紙選ぶかとか、そういうことも含めたりし、うんうん、レイアウトどうするかっていうことも含めて、まあ、結構手間がかかるんだよね。
コストもかかってますからね、デザイナーさん。それこそサッシャさん一番最初の本で和田誠さんに想定をお願いしたみたいな話があって、うん、それもう当時ですでに大御所だったけれども、この本自分が素晴らしいと思った本を想定をするなら、うん、この人にお願いするしかないっていうところで、うんうん、結構他の出版社に比べてもギャラが実は高かったみたいな話されてましたけど、
だからそのそこら辺のまだまだ本作りは、まあ、いい意味でも悪い意味でも、うん、ハードルが高い面は、まあ、あるには、うん、もちろんミニコミとかもねありますけどね。
そうですね、紙代のコストも入っちゃいます、
うん、だその辺のなんていうか、こう、まあインディー出版社だとしてもメジャーなものというか、まあ、見た目きちっと作るっていうあたりのなんかこうハードルがこう、まあ、ネットでこう自由にこう情報を、ね、配信することはちょっと違うニュアンスのものづくり、
うん、
情報なんだけどものづくりであるっていうあたりの、まあ、魅力があったりして、うんうんうん、なんかこうねビジネスとちょっとノリが違うあたりが不思議な感じはするんですけど、なんかそういうふうな思いがこもったものを、
うん
うん、野良台でどう使えばいいのかっていうのはちょっと難しいんですけど、でも本を読まないで本に触れるっていうことがなんか結構勉強になるのかなっていうのはちょっと思ったりするんですよね。ということで、今回も学部長はクビということでですね、はい、もう一回入れ直しということで、シラバスもう一度作り直しという結果でございました。
まあまあ改めてね、そこからゼロからまた考えてみてくださいですかね。1から1から考えて、
そうね、ゼロって言われて今ちょっとグサッと引きましたけども、はい、常に振り出しからお送りする男池田と、
はい、岩崎でございました。
タネラジ、また。